唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の父よ、あなたは私たちを罪から救うため一人の御子を死に渡し、また義とするためによみがえらせてくださいました。どうか悪意と横島のパンダネを除き、常に誠の信仰と清い生活をもってあなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、 主の御栄のために使えるものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能のお父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちは自分の道を顧みて、あなたの道へ足の向きを変えました。今やあなたを恐れるすべての人、あなたの御言葉を守る人たちが私たちの仲間です。あなたの御教えは私たちの歌となりました。夜にもあなたの皆を思い起こします。ためらわずに生きられることを感謝いたします。今日も主イエスをよみがえらせられたあなたの力を感謝し、あなたに望みを抱いている一人一人に御子の力をお示しください。その幸いを知る知恵で心を満たしてくださいますように。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いている者を憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。神様、私たちの教会に新たな年度の歩みが許されましたことを感謝いたします。今年度も人たちがキリストの言葉の上に立って歩んだように、また改革者たちが聖書のみと御言葉に立ち返ったように、いつでも聖書の御言葉に立ってあなたの教えを灯火として歩んでいきたいと思います。教会が教会としてあるのはあなたの言葉があるからです。キリストの命の言葉があるからです。どうか教え導いてください。今日はこの礼拝において役員の任職式があります。新しく任じられる役員をお支えください。特にあなたの御言葉にある知恵と知識、力を帯びていけますようお導きください。移り変わりの激しいこの時代、霊を分別する賜物を教師に、また役員にお与えくださいますように。全教会があなたの御言葉にあって一つとなり、主イエスに向かって成長していくことができますようにお導きください。 今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第4章1節から22節です。新約聖書の219ページです。使徒言行録第4章1節、ペテロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が五千人ほどになった。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして使徒たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされて言った。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられた石が隅の親石になった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談して言った。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印は、エルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、これを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、
決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことかどうか、正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。銀や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。
エルサレム神殿の入り口の門のそばに、生まれつき足の不自由な人が運ばれてきました。彼は40歳を過ぎていました。長い間、毎日この場所に座り、人々に声をかけ、お金をもらって生活していたのです。その彼が神殿にやってきたペトロとヨハネに助けを求めると、ペトロは、私には金や銀はないが、私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと彼の手を取り立ち上がらせました。すると踊り上がって立ちまち歩けるようになったのです。彼は飛び跳ね踊ったりして神様を賛美しながら二人と一緒に神殿の中へ入っていきました。ユダヤ人たちはその光景を見て驚いていたのです。毎日門のそばに座り、そこを通るたびに声をかけてくる彼。生まれつき足の苗た人と知らない人はいなかったからです。その彼が今や自由に歩き回り、ペトロとヨハネにつきまとっている。大勢の人々がペトロたちのところへ一斉に集まってきました。ペトロとヨハネの前には見渡す限り人、人、人。あの二人が彼を癒したのか、二人にはものすごい力があるのかと人々の目が注がれていました。もしも今誰かが病の人を一瞬にして癒したなら、誰もがその人に注目し、すごい、すごいと称賛する声が飛び交うと思います。そして注目された人は嬉しくなって自分の力を誇ったり、さらに人からの称賛、注目を集めようとするかもしれません。しかしペトロは人々の注目を一身に浴びる中、イスラエルの皆さん、なぜ私たちを見つめるのですかと呼びかけ、あなた方は神のしもべイエスを拒んで十字架につけて殺しました。しかし神様はイエスを死者の中から復活させたのです。私たちはその証人です。この人を癒したのは私たちではなくイエス・キリストですと証ししました。人々の注目を自分たちにではなく主イエスに向けさせます。それに事実、彼を立ち上がらせたのはイエスです。自分たちが癒したと言えばその真実を曲げてしまいます。このペトロとヨハネをはじめ使徒たちは十字架で死なれ復活された主イエスの証人として神様に召されたのです。その神の前に二人は自らが注目され、自らが称賛されること、また真実を曲げることを恐れていたのではないでしょうか。大勢の人々から大いに注目される中、この人を癒したのはイエスだと、イエス・キリストのみ、真実のみを人々に明かしするのです。人の前ではなく神の前を生きるペトロとヨハネ。それからもなお人々に福音を述べ伝え、主の復活を証ししていると、祭司、神殿守衛長、サドカイ派の人たちが近づいてきました。彼らはペトロとヨハネを捕らえ、牢屋の中に入れたのです。その翌日、民の議員、長老、立法学者、大祭司一族が続々とエルサレムに集まってきました。この指導者たちは、かつて、イエスをどのようにイエスを殺そうかと相談をし、計画を立て、それを実行した人たちです。彼らはイエスを捕らえ、ピラトに引き渡し、また民衆を扇動し、主を十字架に追いやって殺した張本人たちです。その彼らがペトロとヨハネを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によって あのようなことをしたのかと尋問するのです。ペトロは聖霊に満たされて彼らに答えます。民の指導者たち、長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたのかということについてであるなら、皆さんも民全体も知っていただきたいと。ペトロは続けて、この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中からよみがえらせたイエス・キリストの名によるものですと。さらに指導者たちを指して、あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが隅の親石となったというのはこの方のことです。他の誰によっても救いは得られません。人が救われるべき名は天の下にこの名のほか与えられていませんと。主イエスを十字架に追いやった張本人たちを前にしても、大胆に堂々とイエス・キリストのみを明かしするのです。あなた方が殺したイエスが、生まれつき足の苗た人を立ち上がらせた。あなた方が殺したイエスを神様は復活させた。あなた方が捨てた石を神様は隅の親石とされた。このイエスこそ救い主です。ところが指導者たちはペトロとヨハネを議場から去らせ、相談するのです。あの者たちをどうしたらよいだろうと。二人が行った印はエルサレムの住民に知れ渡り否定できない。しかしこれ以上このことが民の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話してはならないと脅そうと。彼らは二人を呼び戻し、決してイエスの名によって語ってはならない、教えてはならないと命じるのです。しかし二人は彼らの脅し、悪しき人の声に屈することはなく、またも大胆に答えるんです。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいきませんと。神の前に正しいかどうか考えてください。しかしその問いかけを受けても、なお指導者たちはイエスの名によって語るなと二人をまたも脅した上で釈放するのです。どうにかして、何とかして二人を口止めしようとします。それほど彼らはイエスのこと、それに伴う自分たちの悪事が民衆に知られるのはまずい、不都合だと苛立ち、また人々からの信頼や評価を失いかねない、指導者としての権威も地に落ちてしまうと不安にとらわれていたのではないでしょうか。また足の苗た人が癒されたこの御業を知った人々は、神様を大いに賛美していたために、彼らは二人を処罰するのをためらっていました。手を下したくても下せない、二人に何かすれば民衆がどう反応するのか、どのようなことが起こるのかわからないと人を恐れていたのです。しかし今指導者たちは生まれつき足の苗た彼が人たちのそばに立っているのを見ているのです。日々神殿で働く指導者たちが彼のことを知らないはずがありません。生まれつきの病、40年余り一度も立てなかった彼が今立ち上がっているのです。神の力、神の技でなければ成し得ないことです。そしてペトロを通して、これはイエスがなさった、あなた方が十字架につけたイエスは復活し、彼を 立ち上がらせたと知らされたのです。目の前にある揺るぎない事実に否定したくても否定できない、一言も言い返せない、弁解の余地はありませんでした。しかし彼らの中に、私はこの巫女に対してあらゆる悪事を働いて神の前にこの上ない罪を犯しましたと素直に悔い改める人はいませんでした。それどころかイエスのこと、真実が知れ渡るのを妨げようと使徒たちを脅し、また人を恐れて使徒たちを処罰することをためらっていたのです。そのような自らの振る舞いが神の前に本当に正しいのかと顧みることさえありませんでした。彼らは神の前を生きるものではなく、人の前を生きるものでした。その反面、神の前を生きるペトロとヨハネ、この指導者たちに聞き従うことが神の前に正しいのかと、自分たちにとって何が神様の前に正しいことか、また何が正しくないことかと顧みています。そして悪しき指導者たちの声には聞き従わない、いくら脅されても人を恐れず、見たこと聞いたことを話さないわけにはいきませんと、イエス・キリストを証ししていこうとするのです。この二人の主イエスは人々から捕らえられ、鞭打たれ、苦しめられ、あざけられても神様に従い、神の前を生き抜かれたのです。主が歩まれたように、この使徒たちも歩んでいきます。人々から捕らえられ、牢屋に入れられても、尋問されても、脅されても、神様に従い、これからも神の前に真実を大胆に述べ伝えていくのです。皆さん、私たちは神様の前を生きるものです。人の前を生きるものではありません。たとえ人を目の前にしていても、常に神の前にいるのです。人たちのように神の前を生きる、その信仰を持つ人はいつでも何が神の前に正しいことかと見て、それをなし、神に目を向け、神を中心に生きていきます。しかし指導者たちのように、人からの評価、評判などにとらわれて人の前を生きていますと、常に人に目を向け、人を中心にし、自らの振る舞いが神の前に正しいかと顧みることができません。悪しきことをしていても神の前に今自分が何をしているのか気づきません。それこそ私たちが恐るべきことではないでしょうか。今日ペトロとヨハネが大胆に証ししてくださったイエス・キリスト、主が私たちのためになしてくださったことが、今福音として述べ伝えられています、届けられています。十字架が私たちへの印として与えられています。十字架の主イエスの前に、私の罪、過ちが知らされ、悔い改めるべきことに気づいたら、それを素直に悔い改めていきたいと思います。また使徒たちのように、神様、主イエスの前に何が正しいことなのか、今自分がなしていることが本当に良いことかと顧みながら、真実に生きていきたいと思います。私たちはいつでもどこにおいても神様の前を生きるものです。その信仰によって生きる人は、たとえ何があったとしても、 どこにいたとしても、大胆に堂々と神の御前を生きていくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、過去のことも今この時も、そしてこれからも、私たちのすべてがあなたの前にあることを思います。神の前に正しいかどうか考えてください。人たちの呼びかけを心に刻み、あなたの前に良いこと、喜ばれることのみを成して歩んでいくことができますように、一人一人を助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
3月教会総会で選ばれた新役員の方は前に出てください。私たちは今、3月教会総会で役員として選ばれた兄弟姉妹をその職に任じようとしています。これらの兄弟姉妹が選ばれたのは選挙によってです。私たちは選挙を通して、教会の頭であるキリストが御心にかなう人たちを選んでくださったと信じます。それゆえ、全教会はこれらの兄弟姉妹たちを主がお立てくださった役員として尊重しなければなりません。聖書をお読みいたします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。あなた方は今、主の召しによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり真実の牧者である主イエスキリストの御心によるものと信じて、恐れと感謝を持ってこの群れに仕え、牧師と共にこの教会の秩序と一致のために奉仕することを約束なさいますか。キリスト品川教会の教会員はお立ちください。あなた方が総会において選んだ兄弟姉妹は今、役員の務めに任じられようとしています。あなた方は主がお選びになった役員として、これらの兄弟姉妹を受け入れ、信仰者にふさわしい従順を持ってその務めを尊重し、役員のために祈り支えることを約束なさいますか。ご着席ください。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが与えられた御子イエスキリストが私たちの教会の頭となられました。ご自分を与えられた聖なる御子の十字架の御業が教会の土台です。役員に選ばれたこの兄弟姉妹たちが忠実に教会に仕え、真実なるキリストのしもべに生きられるよう力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今、私はあなた方を 役員の務めに任じます。主イエスキリストに習い、主の体である教会に仕えるために選ばれ任じられました。主があなた方に必要な恵みと知恵とをお与えくださいますように。あなた方は牧師および道路の役員とともに教会を守る職に任じられました。教会は主の御言葉によって生きるものです。日々御言葉を読み、御言葉に照らし、御言葉に従って生きるものでなければ、正しい分別を持つことも教会を守ることもできません。主の教えによらなければ祈りも牧会も正しい監督の務めもなすことはできません。日々御言葉を心に留め、神からのものか人からのものかを分別し、神に喜ばれることを成して生きるよう努めていきましょう。教会の頭である主イエス・キリストが私たちの模範となってくださいました。愛する主がくださった恵みの技に従って、求める者に惜しみなくお与えくださる神の知恵と力により頼んでいけますよう、聖霊の豊かな助けがあなた方にありますように。アーメン。どうぞ前を回収の方に向いてください。皆さん、新しく役員になられた方です。1年皆さん、お支えくださいますようにお願いいたします。以上をしまして認職式を終わります。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。先ほど新年度の役員に選ばれた7名の兄弟姉妹の任職式がありました。任職された役員の兄弟姉妹方を覚えてお支えください。そして今日のこの礼拝の礼拝後には教会懇談会がホールで行われます。教会の方はホールにお集まりください。そして聖書通読表を作りました。事務所の前に置いてありますので、どうぞまたぜひ1年間聖書の言葉に直接触れるためにご活用ください。以上報告終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。